プラスという意味もマイナスという意味も深い意味がある。プラスもダブルプラスとか、全方向から言ったらダブルプラス、無限のダブルプラス。だからそのプラスがな、螺旋状に十字交差で動くじゃない。回転し始めたら螺旋で動くから万字になって円になるんです、十字は。それで全部完全円満完璧ってなる。螺旋の動きがそうよね。だからプラスっていうのは完璧な動きになって出てくる。螺旋構造は完璧。ただ螺旋構造もね、一部だけ見たら直線に見えるのよ。螺旋の一部見たらね、まっすぐ直線っていうね、部分だけ見たら螺旋の中一つの線分これね、それだけ見てたら直線に見える。大きい螺旋の中ではね。でも直線はないの。神様の世界は螺旋構造だけ、螺旋だけ。
螺旋の中心ってどこのこと言ったの？
無限大外へ。無限大のが元にあって螺旋描いて小さくなっていくのよ。だから天から螺旋を描いて小さくなって竜巻のような姿で一点にまで来るの、螺旋が。
その中心は重なり合えるって
こと？重なり合えるよ。一番大きい重なりよ。末端も同じに重なるけど、無限大ところで天宿の方がな、重層構造でね、本当に全部が重なり合える。重なり合ってより素晴らしく表現を通るの。盤石の世界っていう意味は単なる砂が固まって岩になってその支えという意味じゃないな。重層構造の重なりの盤石の支えね。だからダイヤモンドよりも硬くなる。砂上の楼閣は思いの世界にある支えよね。だから砂粒が全部岩尾になってもまだ一番表面の浅い段階の支えよね。そういう岩尾はね、重層構造で一番絶対中心の奥まで入って本当の盤石の岩尾の支えになる。ありがとうございます。でもね、どれだけ回数唱えたかで中身が変わってくる。奥から眺めたらな、入れ子構造の大きい唱え方があるじゃない。1秒で無限の回数のありがとうで唱えられる段階もあるじゃない。もっと奥はもっとすごいよね。その一回一回のありがとうございますにそれぞれの深い意味が備わってくる。それを入れ子構造的に組み立てていったらもっと大きい意味合いが出てくる。
そういうの全部入れてるぞって言ってありがとうございますっていう。
で大きくまとめたありがとうございますが本当のありがとうございます。だから思いの世界では最初は小さいありがとうございます。感謝の世界になると大きいありがとうございますになっていく。これ思いの世界は無限の中からありがとうございますを選んで絞り込むでしょ。小さくなっていく。感謝の世界は逆にね、ありがとうございます、いろんなのが無限にあってそれを束ねてもう一つ大きいありがとうございますしていく。こういう絞り込みをね。でその大きいありがとうございます、またいろんな種類が無限にあってそれまた大きく絞り込んでいって、でこう構造的に順番に絞り込んで大きい一つに絞り込んでいくっていうありがとうございます。無限の中から一つ選ぶ絞り込みは思いの世界に小さくなっていく絞り込み。本当の感謝の世界のは逆なのね。全部束ねて束ねて束ねて絶対の中心が一番大きいからそこへ入っていくのが本当の絞り込み。絞り込みでも意味が正反対な。だからありがとうございます唱え続けるうちに大きくなっていく。そのありがとうございますが小さい絞り込みと違うよ。だからね、大きいありがとうございますになって絞り込まれていく、最後一つになるっていう、そういう意味よ。深いよ意味が。これ回数多く唱えたら自分で気づくんだよ。自分で気づかないと嘘よ。一個一個のありがとうございます全部意味が違うよ。中身が違うから同じ言葉を唱えてるのと違う。同じものは何もないの。同じありがとうございますもんね。五感じゃあかん。 超えたところで感じ取るのが大事だよね、本当は。我が出なくなってくると感じてくる。一つのありがとうございます、祈り言を唱えるっていうのは、我を消すために、癖を消すために唱える練習させてもらう。我が消えるほど、癖がなくなるほど、本物を感じやすくなってきてる。過去をつかんでいる思いの心の自分が唱えようとしているか、色目がかけたまで唱えようとしているか、それとも全部過去を捨てて、今神様から新たに出てくる自分が、新しい自分が新しく唱えようとしているかですね。これやっぱり正反対の生き方になるのね。新しい自分が新しい唱え方をしている方が本物になっていく。だから過去を一切相手にしない方がいいよね。その方が光が強くなっていく。過去を消すも必要なくなるぐらいね、新しい自分になったら過去がないって言えるぐらいに変わってくる。それも自然にだんだん変わってくるけど、この世界での言葉だから、その実体はなかっても言葉通りに現実化してそう感じるようになってるのよね。夢の中でも夢の中の姿は形が出てくるじゃない。幻もやっぱり形に出てきて幻として見えるじゃない。だから今日の世界でも言葉通りに思い通りに全部感じ取るので、言葉の違いで全部違う姿が出てくる。だから入れ子構造っていうと入れ子構造だし、ひな形作りっていうとひな形作りになるし、波のある者同士が集まるっていったらそうなるし、みんなそれぞれの意味があるよね。最後の審判という言葉があるんじゃない。これ今日の世界でいう最後の審判もいろいろ解釈あるよね。例えば人類が悪いことしたから、今大王か誰か知らないけどね、罰を与えるんだというような感じね。そういう解釈も成り立つよね、今日の世界だったらね。でも神様の世界でいう最後の審判はまた別な意味になるね、正反対にね。野球の審判と同じね、ストライクかボールかって判定するんだけど、誰が判定するかよね。今日の世界は自分以外の誰かがするんだよ。いろんな誰かが出てくるんだよ。でも本当の神様の世界では自分がするんだよ。その自分もいろいろ分かれるわけ。例えば重荷を背負ったままの自分っていうふうに考えたらね、重荷を背負ってても自分がこうしっかりと選べばいいんでしょ。自分はこういうもんだ、しっかりと判定すればいいよね。そしたら自分の行くところはここなんだって言えるよ。自分の言葉通りに自分で自分をこう墓にかけるわけね。それでまたふるいにかけるわけ。それで行くところへ振り分けるわけよね。これ自分がするのよね、これね。ただ重荷があるとやっぱりちょっとプラス選びにくい可能性もあるよ。でも強かったら選べるよね。どんだけ重荷を背負ってても最高のプラスを選ぼうとしたら力のある人は選べるよ。だから言葉通りに自分が審判を下すのね。これは1番目よね。でも2番目は今度重荷を背負ってもらう神さんの方に。全部神さんの重荷を預けたら軽くなるよね。そうすると同じ選ぶんでもプラスを選びやすくなる。それでは最後の審判って自分が決めるんでもプラスをしっかりと選んで決められる。これは天の岩と開いて神様の光の助けを大きく降りた時はそれができるよね。だから天の岩と開いて同時に最後の審判が降りるのよ。3つ目は神様が審判を下すっていうのはね、本当の自分よね。プラスの自分が審判を下すわけよね。自由自在な自分が審判を下す。そしたら神様しかないっていう審判よね。神様以外は何もない、神様だけなんだっていうね、天照大神様は独大だっていう、こういう判定を下すわけよね。最高のプラスの選び方で審判を下すの。で神様から言ってこの三つ目が一番本当の最後の審判よね。 感謝の練習、恩返しの練習、ある程度身についたらって、身につかんでも、それを目指してたら助けてもらう。それができるように助けてくる神様さんの方はね。だからその選ぶのよね、やっぱりね。感謝と恩返し行きますっていうこの言葉を選ぶのよ。その言葉が大事なの。それで神様の助けが降りて、感謝と恩返し行ける自分に変えてくる。で、それが出てきたら、神様を世界に住める自分になってる。だから全部言葉通りになる。言葉選び、言葉の違いばっかし。だから全て言葉通りになるというのが絶対の法則。厳然とした法則よ。これ絶対変わらないよ。ただどういう言葉を選ぶか。いろんな言葉を知ってないと選べないよね。この世界だけの言葉じゃダメよね。本当の神様からの言葉も必要になっていく。感謝の前祈りのような祈り方、新たなる無限の無限の何々が無限にもいっぱいというこういう祈り方が本当のプラスの言葉の祈り方よね。そしたら力が出てくる。思いがスッと消えるのはこういう大きいプラスの言葉にないと消えにくい。今は感謝の前祈りを真剣に祈る人だいぶ増えてるから、祈っている人は全部思い消えてしまう。思いが消えて絶対思い出なくなる。もうそれだけでも幸せっていう、本当に幸せに感じるよね。思い出なくなっただけで幸せっていう人でいてるよね。あとは神様の心がどんどん湧くように感じられたらもっと幸せが大きくなるよね。神様の幸せって無条件の幸せよ。条件付きじゃないもん。ただもう幸せで幸せっていう幸せよね。ありがとうございますもん。意味が行く段階もあるでしょ。それで本当の神様へのお手伝いって言っても人はいろいろに受け取るのよね。本当は一つなのよ。神様のお手伝いは感謝の前祈り、祈り続けるだけなの。他はないの、何も。言葉が違うからね、他はね。だからこの世のお手伝いは全部思いの世界のお手伝い、思いの言葉を広げてるだけなの。神様の感謝の前祈り広げてるんじゃないの。だから波が全部違うの。ヨガにしてもお医者さんにしても全部その言葉通りの波があるの。だからお互いに動かし合うわけにいかないの。どっちが言い悪い言うと喧嘩になるの、争いになるね。強い方が勝つようになっていく。だから本当の神様相手にするときはひたすら祈るだけなの。他と争わない。自分は感謝の前祈りだけを祈り続けて神様の助けを受けるだけでいいの。あとはお任せな、神様に。他のこと何もしないっていうのがいい。そしたらスカッとするのね。思い全部消してもらえる。悩んだり何かしない。思いのない自分になって幸せが湧き上がる自分になる。だから同じありがとうございますでも、思いの世界のありがとうございますと本当の神様の名前っていうありがとうございますと違うよね。で、思いの世界で唱える祈り言葉のありがとうございますと神様の世界の祈り言葉のありがとうございます全然正反対なの。意味が違うの。本当の神様の世界で唱えるありがとうございますは常に絶対の中心を捉える。絶対の中心から無限の無限のプラスのものが色濃く行動的に出てくるでしょ。そして無限にいっぱい輝くっていうね、これがありがとうな。まずアーが絶対中心を指してるね。一番の根源のプラスの根源を指してるでしょ。それが螺旋状に全部現れて、ね、無限の無限の輝きいっぱい、ガーは輝きに輝いてね。ほんで十字交差ね、通って十字交差やね。縦横無尽っていう姿で、無限の無限のアマテラスの神様が輝きに輝いてるっていう姿でね、それがありがとうっていう意味で、神様の世界のすべてが輝いてるという姿で捉えるのよね。それを今度全部絶対中心に戻していくのがございますな。だから絶対の中心から現れたものを受けて絶対の中心に全部戻していく。これをありがとうございますで繰り返す。だから神様世界しか相手にしないの。それが本当のありがとうございます。本当の神様の名前なの。 とか思いの世界のありがとうございます、違うの意味がね。まず光源があって、そこから光が螺旋状に放射されて順番に現れて、ございますが物質化してどんどん出てきて現れるという見方なんだね。だから循環じゃないの。一方的に小さい光源があって、それを与え尽くして消えていくっていう、そういう感じね。物質化して消えていくっていうような感じなのね。今日の世界には本源がないのよ。プラスとマイナスを組み合わせて得体の知れない絶対があるだけだから、同じありがとうございますって祈り言葉唱えてても意味が違うの。ましてやありがとうございます感謝じゃないのよね。世間は感謝という意味で使うのね。ありがとうとかありがとうございましたとかね、ありがとうございますで感謝という意味で唱えているのが世間のありがとうございます。祈り言葉じゃないよね、それね。今日の世界の祈り言葉のありがとうございますにもなってないの。ましてや本当の世界のありがとうございますとは正反対。大事なのは本当の世界の神様の本当の世界のありがとうございますを祈り言葉として神様の名前として受けて、一瞬一瞬本当の神様の受け直しがいるのよね。ありがとうございますで本当の神様と出会っているのよ。一瞬一瞬出会って、新たに新たに出会って、その移り変わる循環をしっかりと捉えるのよね。だから本当の安らぎっていうのが静止した安らぎじゃないのよね。今日の世界は静止した安らぎよね。神様の世界の本当の安らぎは全ての動きを変化を見切るっていう、全部見えるの、止めて見えるの全部ね。武道でもそうでしょ。相手の動き見切るっていうと怖いもん知らずよね。全部見えてたら大丈夫よね。で神様の変化は無限の無限の変化が無限の無限いっぱいよ。それを全部見切るの、ね、見切る心の安らぎなの、ね、だから不動の安らぎなの、これがいるのよね。ありがとうございますっていうのはこの不動の安らぎの働きの、神様の働きを全部見切る、見通す働きの、その一瞬一瞬新たにってね、新たになって置き換わってるのを見切らなあかんのよね。同じもんがあるなんて言わないよね。次から次へ変化して、次から次へ新しいものが生まれ変わってきて循環してるっていうのを本当に見切って、ありがとうございます、これを目指してるのよね。感謝の前のみのありがとうございますはね。だから世間を変えようとしない、思いの世界を変えようなんて言わない、相手にしない。だから形でね、いろんなことをして世の中のためになり、人の幸せのためになると思ってるかもしれないけど、それは思いだけね。神様は働いてない。純粋に感謝の前祈りを祈り続けてる時だけ神様が働いて自分を、演者を助ける。だから祈ってる時だけが神様の手伝いになる。そしたら心をスクワットするよ。無限の無限のプラスが無限にいっぱいです、ありがとうございますって感謝だけがいいのよね。本当の意味の感謝よ。本当の意味の感謝は一瞬一瞬新たに神様の全てを、神様を受け直す感謝。これが誠の感謝、本当の感謝よね。それ以外は偽物よ。だから本当の感謝を実行しないと本当の神と助けはないよ。厳しいよ、ある意味ではね。ここで本物か偽物かを選び抜かないとだめ。本物を選んだ人は自分が本物になって神様と一体化して幸せいっぱいしてもらう。だからみんな言葉通りになってる。本物のありがとうございます使った人は本物の幸せになるし、偽物のありがとうございます偽物になるよ。これも選ばないとダメよ、中身をね。中身しっかりと選び抜かないとね。方便の教えじゃダメね。本物の教え聞かないとね。大体みんな弟子入りしてるって言ってね、自分勝手に弟子入りしたって弟子じゃないよ。本当に神様の世界に入門して本当の神様に弟子入りするって言ったら、感謝の前祈りを真剣に祈り続けて自分の命を神様に捧げ尽くして恩返し絶対に生きないとダメ。これが神様への弟子入りの条件。感謝の前の祈り続けることとね、自分の全てを神様に捧げて恩返し絶対方針に生きるっていうね、これ神様への弟子入りの最低条件よ。これをしなかったら弟子入りはできない。弟子でないのに神様の助けを受けられるわけないよね。 本当の世界へ入らないとダメ。だからそのチャンスを与えてくれてるだけね。何億年に1回かもしれん。だから感謝の前の祈らせてもらえるというものすごい幸せよ。神様への恩返しの絶対を生きられるというね、俺も最高の幸せよ。神様の世界に住める自分のトレーニングじゃない。プラスの言葉だけでいいのにって。それも最高の同じ言葉だけを使ってたらいいのにってなるでしょ。本当に言葉通りにしか受け取れないのよね。小さいプラスの言葉だったら小さいプラスしか受け取れない。大きく使ったら大きく受け取れる。これも法則よね。全て言葉通りに受け取れるっていうのが法則なの。だから自分を表現するんでも、無限の無限の輝きや無限がいっぱいっていう、これが自分なんだって言えば、その大きい輝いた自分になるのよね。そうするとそういう実感が奥から出てきた自分になる。だからそれをずっと使い続けないとダメだけどね。そうすると新たに出てくるその輝いた自分になったら、それが自分なの。で、自分の世界も同じよね。こういう世界だって表現したらその世界に住む自分よね。また運命って言うんでも同じね。こういう運命だって言ったらこの運命になる。だから神様の本当の世界では、その言葉通りにあるものを直接感じるんだよ。本当にある世界を、本当にあるものを直接受け取って感じる世界よね。だから神様の世界になるのはプラスだけだから、輝きだけだから、そういう言葉を使わないと神様の世界は受け取れない。マイナスの言葉を使っても神様の世界にはマイナスはないか受け取れない。でもマイナスは今日の世界だって受け取れるね。今日の世界だったらマイナスの言葉を使ってこうマイナスに感じることはできるの。でも本当にあるのじゃないの。ないけどもあるように感じるのよね。これが今日の世界だ。本当はないよな、マイナスなんかね。でもマイナスの言葉でマイナスに感じ取れるの。夢も同じでしょ。夢見てても夢の中で現実に感じるじゃね。夢見てる間はね。テレビ番組見ても同じでしょ。テレビの画像に映ってるの嘘だけど見えてるじゃね。本物のように見えてるじゃね。だからその言葉通りには感じ取れるね。今日の世界でも同じよね。今日の世界も本当の神様の世界も同じよね。言葉通りに全て感じられるというのは同じなの。ただ本当の世界は本物の、ね、あるものを受け取る感じ方よ。でも今日の世界はないけどもあるように感じる感じ方、どちらもやっぱり言葉通りに受け取って感じる。これが本当に分かったら自分の好きなように言葉を使えばいいだけなの。過去なんか本当は無関係でいいの。今新たに大きいプラスの言葉を使った過去の全部消えるから。プラスの言葉は力がある。特に大きいプラスの言葉は過去を一瞬に消せる。だから過去に縛られる必要全然ないの。今使う言葉が最優先の力を持つの。過去の予約の言葉は全部消せるの。ボタン一つで過去全部消せるのよ、本当はね。過去の予約入れたから全部見ないと次見れないと違うのね。ボタン一つで予約取り消せるのね。だから新たに大きいプラスの言葉を使う自分になったらもう予約消せるのよ、全部瞬間に消せる。でも本当のプラスのことを使う自分の気持ちが備わってなかったらまだそれができないよね。だからマイナスにまだ未練があって引きずられているようだったら似たようなものをまた予約に入れていくわね、次から次へとね。だからマイナスはもう絶対自分には必要ない、いらないっていう気持ちになる必要があるわね。マイナスはもう卒業した、卒業というよりももうそんな一切見たくないっていうね、聞きたくもないしっていうね、相手にしたくないって言うんだったらプラスだけを言葉にしたらいいのね。必ずプラスだけに全部置き換わる。難しくないのよ。神様に逆らってマイナスことをいっぱい積み重ねないとマイナスには感じ取れないからね。太陽を見つめながらね、暗い暗いって言うのは難しいのよ。ただそこで目を閉じてしまって暗い暗い言い始めたらね、暗く見えてくるよね。 目を閉じるというのは太陽を無視してよ、目を閉じて見なかったら暗くなってくるよ。それでも最初は明るいよね、目を閉じてもね。そこで暗いって言葉使わないとダメよそれでやっと暗く感じられる。だからマイナスってそういうもんよね。しつこくマイナスことは使い続けてない限りはマイナスにならない。だからマイナスをもし感じるとしたら、どれだけマイナスを使い続けたかっていうね、どこまで努力し続けたかっていう神様に逆らってものすごい努力してきてる。長年ね、この世だけ違うよね、過去世も何億年以上かもしれないよね。そのぐらい長い努力を続けてやっとマイナスを感じ取れる自分になれたっていうそれでもちょっとプラスに戻ったらそれ全部瞬間に消えるね。だからこのマイナスを守ろうとするのはものすごい力いるのよ、神様に逆らう力がその無駄な努力をちょっとやめただけでマイナス全部スッと消されてしまう。マイナスを握ってる方が難しいのよね。だからここでちょっと諦めの心が出たらもう全部消えるね消す努力も何も本当は必要ない。無駄な努力をやめたらいいだけよマイナスをつかみ続けて無駄な努力をいっぱいしてるのよね、本当はね。その無駄な努力をやめたらいいだけよ。だからみんな諦めの境地に入ったらマイナス全部消えるでしょ、簡単にスッと消してもらえるの。ところがそのマイナスのことを扱い努力してるんだよ、みんな努力してる間はまだマイナス残してくれるの、ちょっとだけね。努力に免じてよ、残してくれるね。でももうマイナスに飽きて疲れ果ててもう嫌って言うんだったらスッと消える。これはプラトンの言葉加えるまでもないの、簡単にスッと消してくれるもんね。でそこでプラスを選んだらプラスが瞬間に降り注ぐんです。だから本当の世界と今日の世界の関係が分かってきたら、今日の世界なんて元からないから何も怖いもんでも何でもないよね。神様のプレゼントの大きい、いつもね。だから神様の善徳がいろんな働きがいっぱいあるじゃない。ね、あの感謝の前の祈り言葉っていうのがやっぱり大事よね。新たなる無限の無限の真実が無限に無限にいっぱいってね、となると今日が全部消えるね。新たなる無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいって言ったね、一切の闇は一瞬に消えるわね。新たなる無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいって、これでマイナス全部消える。新たなる無限の無限の感謝が無限に無限にいっぱいってね、これで過去をつかむ思い全部消えるよ。新たなる無限の無限の神様の徳、神徳が無限に無限いっぱいって、これで自分の努力なんかいらないよね。徳を積もうという努力なんかいらない。最初から神様には徳が全部備わっているから自分の積み上げる徳はいらないよね。最初から無限の無限の徳がいっぱいないよね。だからそういう言葉をずっと連ねたら神様の世界が目の前に天方が降り注ぐじゃない。本当にもう神様だけ、アマテラスの御神様だけってなる。未来は今使う言葉が最優先されるから、過去と同じものがいいんだったら過去の言葉を繰り返せばいいんだけど、それがもう自分にとって必要ないって言うんだったら自分の必要な言葉を唱えたらいいのよね。プラスの言葉を選んでそれだけを唱え続けたら必ずその通りになるのよ。過去の現実なんか無関係、今から使う言葉通り全部変わる。でどうなりたい、神様の世界に戻りたいでしょ。新たなる無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいって唱え続けたら神様のプラスの世界に戻れる。神様の守りの方が完璧なの。神様の中に入ったら神様の守りは無限に無限に完璧だからマイナス一切入ってこない。